父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、聖書公開、ガラテヤ書の方からさせていただきたいと思います。本日はガラテヤ書の1章の6節から7節、ガラテヤ書1章6節から7節、説教題は異なる福音、異なる福音と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、どうかキリストに対する信仰と信頼から私たちが、逸脱することなく常に主の御腕に支えられて歩むことができるように助けてください。神様の愛に包まれて、疑いの心を持たず、何か、言いたいことがあるのであるならばそれを全て主に訴えることができますように、そして主からの、優しさと愛情に、くるまることができますように、本日はそのようなあなたからの、恵み、神の福音、キリストに対する信仰からの、逸脱に対する注意ということになります。それを、誘導する者がいる、そのような要素が自分の中にもある、そのことに気をつけて聖霊様、どうか、キリストという、唯一の道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。前回ですね、ガラテヤ書の福音は、恵みがあなた方にというね、祈りによって挨拶が、閉じられていることを学んだわけですね。まあ、ある意味では挨拶の終わりではあるけれども、ガラテヤ書の福音という主題においては恵みがあなた方にっていうね、祈りから、ガラテヤ書は始まっているとも言えます。神様の恵みを受け取っていくことから、この恵みがあなた方にという言葉からね、全ては開始される。神様の恵みを受け取っていくことから全ては開始される。だから恵みがあなた方にということなんですね。で、神の恵みを味わうとはどういうことなのか。自分自身の罪が許されて律法から解放され、まあ、いつも言っていることではありますけれども、サタンに対して、勝利しているという事実を信じて、神の恵みを味わっていく、経験していくわけです。ローマ書の11章の5節から6節ですから、同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいます。恵みによるのであればもはや行いによるのではありません。そうでなければ恵みが恵みでなくなります。書かれている通り、聖書における恵みとはキリストによる罪からの、無償の救いを意味しているわけですね。神が私たちを救いに定めて、そのように、救いに定められたことものとして選ばれていることは、私たちの何らかの、良き行動とかね、努力とか頑張りによらずしてね、ただただ神様からの、恵みなわけでありまして、無償の恵みでありましてね、神様の選びだったわけですよね。神様の選びっていうのはなんかこうね、そのままこう神様のね、ご計画にプログラムされているから選ばれてるっていうことじゃなくてね、不要な行動はね、デリートされるっていうことではなくて、神様の愛によって選ばれているってことですよね。キリスト直接の信仰も、これまた恵みとして神から与えられたものであります。私たちが、 人様の間接的なね、人々からでもなく、人々を通、人間を通してでもなくね、キリスト直接の証明によってね、直接的な信仰によってこう生きるということがね、これはまた、自分自身の、何らかの宗教心によるものでもなく、誇れるものは何もないんですね、私たちの中にはね。ただひたすら神様の恵みとして、私たちが人々に、頼らずね、神様、由来の信仰を得たということであります。で、本当の意味で神様由来、キリスト直接の信仰を恵みとして受けたものはですね、本当の意味で、キリストがそのようにおっしゃったように、隣人をも、主にあって愛していくようになるわけですね。まあ、神様は愛すればそれで良い、その結果として恵みとしてね、キリスト直接の信仰が与えられてるから、もう人なんてどうでもいいんだっていうのは、これは、愛とは関係ない世界ですよね。キリスト直接の信仰っていうふうに言ってるかもしれないけれども、ただの自分のわがままな思いかもしれない。本当に恵みとしてキリスト直接の信仰、あるいは証明を持っているものは、神を愛し人々をも、主にあって愛するものであります。だから自分の中に、まあ、友達が多くても多くなくてもね、少なくても、やっぱり愛し愛されていきたいっていう気持ちがね、出てくるのはね、まあ、これは恵みだっていうことですよね。まあ、そんなのどうでもよいと、人間関係なんてどうでもよいと、ただ神様だけを信じていれば、まあ私はね、他人と無関係だからってこう人々を見下していくのであるのはね、愛が伴った信仰ではないという意味でね、恵みが恵みとなっていないわけですね。まあ恵みは受けているけれども、恵みは神様が明らかにしてくださったけど、それを受け取る信仰と愛に欠けているということですよね。だからキリスト直接の信仰も何もかも恵みとして神様から与えられたものである、まあ、そう信じる。で、そうであるからこそ、神は神の働きを弱くて無力な私たちに、備えてくださったお方として礼拝されるべき、なわけですよね。もし私たちが弱くて無力じゃなかった、強いものであって、ね、力のあるものである場合、神様の力と働き、を賛美すること、礼拝することできないですよね。そのような、神認識に至った上でですね、まあ、まずは2点、見ていきたいと思うんですけど、第1は神の働きが現れるために、2番目は神の栄光のためにということなんですけども、この2点を持って、見ていきたいんですけど、まずヨハネの福音書の9章の1節から7節ですね。神の働きが現れるために、神様は神の働きを弱くて無力な私たちに備えてくださったわけですから、その神の働きを弱くて無力な私たち、にどのように働かせてくださる、表してくださったのか、それがまあそのヨハネの福音書の9章の1節から7節。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が、現れるためですと。技っていうのはエルゴンです。ギリシャ語のエルゴンという言葉がね、使われているので、神の働き、神の力が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシュラム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていったということですね。神の働きが恵みとして現れるとですね、まあ、本人の罪だとか両親の罪だとか、まあ、要するに罪の連鎖が断ち切られることになります。だから神の働きを恵みとして、 受ければ受けるほどですね、もう自分自身の罪とか両親の罪、誰のせいだ、彼のせいだ、自分のせいだっていうね、こういう責任の転嫁っていう、連鎖がですね、罪意識の連鎖が断ち切られるべきだし、断ち切られるんですよね。だからその恵みっていうものに焦点が合ってないと、この人が罪を犯したんですか、両親ですかって、誰が罪を犯したんですかってね、罪と常にこうね、つなげてね、イエス様に尋ねるわけですね。これそれがその、自分自身のことを棚に上げた弟子たちのね、イエスへの質問だったわけであります。まあ私も生まれつきの障害を持っていますけどね、まあこういうふうに弟子たちって、イエスの弟子たちですよ、まあ、聖書を読んでね、そのイエス様の、愛する弟子たちがですね、こういう質問をするっていうことはね、聖書研究会でね、研究してる最中にこういうふうに読むと、そんなにふーんっていう感じなんですけども、これが当事者でリアルの出来事でね、こんなこと言われたらね、誰も知らない人に対してね、先天性の障害だけ見られて、この人が障害者として生まれたのは、あるいは後天性でもいいですよ、この人が病気になったのは誰が罪を犯したかですか、この障害者病人ですか、それともその障害者病人の両親ですか、なんていうふうにね言ったらね、どれだけ傷つくか分かりません、ね、この人は 目が生まれつき見えなかったんですけれども、耳は当然聞こえてたはずです。ですからね、こんなことを何度も何度もね、生まれた時から言われるわけですよね、まあ因果応報といいますかね、そういう考え方がどこかで、まあ万国共通であるんでしょうね、これはね。イエスさんはそういう連鎖、罪の連鎖っていうものをね、断ち切るために来られた方だから、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません、この人に神の技が現れるためです、恵みとしてね、これを恵みというのであります。キリストの信仰とは因果応報ではなく、神の働きによって、神の恵みによって、私たちの罪が打ち消されることに、なります。で、神の働きのために恵みはね、そのように明らかにされますけれども、2番目、神の栄光のためにということですね。ヨハネの福音書11章の1節から5節、さてある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。私たちは考えたことがあるでしょうか。この病気は神の栄光のためのものである。この障害は神の栄光のためである。私が職場でクビになったのは神の栄光が現れるためである。もう家庭環境、夫婦関係もうめちゃくちゃになってしまった。それは何のためか、神の栄光のためのものですと。最終的にはね、それによって神の子が栄光を受けることになります。まあ、こうおっしゃるわけですよね。だからイエス様マルタとその姉妹とラザロを愛しておられたって書いていますけれども、恵みの動機、神様がどうして私たちに恵みを与えてくださるか、その動機は愛だということであります。だから恵み深い行いを隣人たちにしたとしてもですね、私たちはその恵みの対価を求めてしまうものであります、動機が不純ならね。でも動機は神様からの愛、キリストが愛されたように他の人たちを愛するっていう十字架の形をした愛である場合ね、恵みが恵みとして神との関係でも役立ちますし、受け取りやすいですしね、ストンと腹に入ってきます神様の恵みがね、そして他の人々に優しくしていく、愛していく時にもね、 キリストが愛されたように、愛していく、な一律的確一的な愛し方なんてないですよね。一人一人個別具体的に心から、真実の愛を持って愛していく、その上で恵みをね与えていくっていうことですよね。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですっていうふうにね、姉妹たち、まあ、マルタとマリアがね、イエス様のところに使いを送っていったわけですけどね、だからもうイエス様に対して必要があるのであるならば、本当に何でもね、使いを送っていったっていうのも、神様と私たちの間では祈りっていうものをね、その内容っていうものを天使たちがね、御使いがね、祈りの内容をこうとしてね、天上に届けてくださるわけですね。これは祈りを表すことができます。で、その祈りの中で、主をご覧ください、ね。あなたが愛しておられるものが病気です。というふうに言ってもいいわけですよね。それは他の人々であったとしても、自分自身であったとしても、苦しいですって祈っていいっていうことですよね、要はね。そしたら、ただ祈り切ったっていうだけではなく、そこからお答えが、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものだと。で、その姉妹とラザロを愛しておられたっていう、その愛も明らかになってくる。死に至る病気を患ったラザロでしたけれどもね、神の栄光が死を打ち破ると言われております。これは、キリストの十字架の死と、死者の中からの復活に支えられた、それらを、示す、明白に示す奇跡であります。まあ、ヨハネの福音書では奇跡と言わず、印と言ってますけどね。このラザロの復活っていうのはね、死と復活っていうのは、印と言われています。恵みの神は、このように目が見えるようになる働きを表して、さらには死人をも復活させたわけです。神の働きにせよ、神の栄光にせよ、はたまた神の愛にせよ、それらの中心は何でしょうか？神の力ある働き、栄光、愛、それらを支えている、愛を愛たらしめている、栄光を栄光たらしめている、力を力たらしめている、その、神の、恵みの中心はキリストの十字架の死と復活という福音なのであります。もうそれしかない。ラザロの死と復活はキリストの死と復活という、ね、福音を告げ知らせるためにね、必要な印だったわけ。ヘブル書の2章9節、飛んで5章の7節から10節。ただ、御使いよりもわずかの間、低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは、巫女であられるのにお受けになった様々な苦しみによって十字を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人々にとって永遠の救いの源となり、ミリキゼデクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。さて、このようにですね、イエス様っていうのはね、私たちに同情してくださる方なわけですね。私たちと、の全ての死を神の恵みによってね、全ての人のために味わわれた、その全ての人の中に私の名前はあるわけですよね。そして私たち死ぬのが嫌です。だからイエス様は、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のように聞き入れられました。その経験って何ですかね。ゲッセマネの園の祈りですよね。私の願いでなく、あなたのね、御心がなりますようにということですよね。でもそれまではイエス様は必死になってですね、命がけで十字架の死をね、避けたいっていう本心をね、ご自身でというよりも、私たちの死に対する恐怖のために、ね、祈ってくださったわけですね。さて、ガラテヤ書本文の、当該箇所の冒頭には、私は驚いてますというふうに書かれているんですね。 驚くというのはタブマゾーっていうね、ギリシャ語の動詞が使われております。普通に驚くっていう意味よりももう少し強い意味を含んでおります。驚き、怪しむとか不思議に思うとかびっくりするっていう意味ですね。私はびっくりしてる、私は不思議でならない、まあこういう風にね、語りかけてるわけですね。挨拶もそこそこにして、他の使徒パウロはですね、他の書簡と違ってですね、親しみを込めた愛の呼びかけから始めておりませんね。ガラテヤ書においてはね、理解に苦しむ不祥事に呆れ果てたという趣旨で、書いております。口述筆記をさせておりますね、まあ、あるいは自分自身の手で、書いたとも言っておりますけどね。ガラテヤの諸教会とパウロの間には断絶の危機が迫っていたわけであります。それは彼らが、神から離反しようとしていたからですね。ですから私たちキリスト者同士の関係においても、とても認識注意しなければいけないんですけどね。もう本当になんていうかな、そのグループの中の誰か一人とか、まあ、配偶者の片方だとかが、あるいは家族の誰かとかがね、まあそのみんな信仰を持ってるんだけども、その人だけ脱落してしまったと。脱落しようとしているっていうね、まあ、何か罪を犯してどうのこうの裁かれるとかそういうことじゃなくて、自分の方から神を信じることをやめたりとか、恵みを否定してキリストを、まあ、に反対するようなっていうような、まあ離教ですよね、いわゆるね、離教とか廃教と言われる状況になった時には、それはもうやっぱりね、キリスト同士の関係そのものが、まあ、家庭においても教会においても友人関係においても断絶の危機に陥ります。まあ、そういう人の特徴っていうのはですね、まあ、以前にも話したことありますけどね、私も結構そういうことがありましてですね、相手が信仰を失ってしまうんですよね。教会行かないなんて生ぬるい状態じゃない、信仰そのものを失って全く世に帰ってしまうっていう状況ですよね。そういう人たちが、まあ、口揃いというのは、私はもうね、キリストを、まあ、神様を信じなくてもやっていけるからとかね、でもう二度と関わらないでもらいたいとかね、まあちょっと中途半端な人になってくるとですね、友達ではいたいけどもキリスト教の話はしてくれるなっていうふうにね、条件つけてくるんですよね。そんなことできるわけないからね、さよならっていうふうになりますけどもね。まあ少しでも未練がある場合ね、まだキリストに対する信仰に未練がある場合はね、関与しますけどね、まあ、本人がもう絶対嫌だっていうふうに言ってる場合はもう引き止めることをすればするほど固くなっちゃいますからね。そうですか、分かったっていうしか私たちはね無力ですもんね。そういうふうに言うしかないですよね。でガラテヤの諸教会も使徒パウロにとってはね、そういうふうに見えたということであります。無論ですね、自己認識として、まあ、ガラテヤの諸教会のキリスト者たちは主観的にね神から離れようとしているつもりはおそらく微塵もなかったことでしょう。少し異なる別の福音に耳を傾けたに過ぎないと思っていたでありましょう。しかしながら使徒パウロの伝えたキリストの福音の正反対に各乱者たちが変えようとしているとパウロは糾弾し、警告しているわけですね。だからあなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことにって、まあ、いうふうに書かれているわけです。使徒は何に驚いたんでしょうか。使徒は何に、対して不思議に思って呆れてしまったんでしょうか。まあ、もし罪の問題であるならば、コリントの諸教会でもありました。それはね。それにもかかわらず、使徒パウロはですね、コリントの諸教会に対して次のように書き出しているんですね。まあ、第一コリントの一章の一節から九節まで。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会、すなわち至る所で私たちの主イエスキリストの名を呼び求めている全ての人と共に、 キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方だった。まあ、ここだけでもすごいこと書いてるんですよ。罪だらけに染まりきっていたコリントの諸教会に対して、神の教会へって書いてるんですよ。さらにはね、キリストイエスにあって聖なるものとされていますって言ってるんですよ。聖徒として召されてもいる方々へって。主はその全ての人の主であり、私たちの主ですと。三重に褒めてるわけですよね。で、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にあります。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた、まあ、ここから本論に入りますが、神の恵みのゆえに、4番目にね、褒めているのはあなた方のことを、恵みのゆえにいつも私の神に感謝しています。あなた方は全ての点で、あらゆる言葉とあらゆる知識において、キリストになって豊かなものとされました。言葉と知識において、キリストにある豊かなもの、世における豊かなものになったってわけじゃない。キリストにあって豊かなものとされた教会だった。キリストについての証がなぜかというと、教会がにおいて福音が語られ、その信仰が全うされ、まあ罪がたくさんあったとしても、キリストについての証があなた方の中で、教会の中で確かなものとなったらば、キリストになって豊かなものにされるのは当然であるということです。小さい罪にですね、まあ小さいっていうか、まあ大きな罪も小さい罪もないんですけども、それもキリストにあって全てが許される罪の問題に目くじらを立てるんじゃなくて、ちゃんとキリストの福音に対する信仰がはっきりしている教会に対しては、パウロはね、惜しがもなくね、褒めるわけですよね。ありがたいことだっていうことで言うわけですよね。証が教会としてしっかりすればどうなるんですか。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエスキリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。まあ、成果のプロセスにあるから、これから課題を克服していこうねっていう話ですよね。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたんです。まあ、こういうところもね、私たちにとっても重要な箇所ですし、コリントの諸教会がいろいろ偶像礼拝とか不信仰の問題があったにもかかわらずね、あなた方はキリストとの交わりに入れられた存在である、神に召された存在である、ね、そして私は諦めないと。主はあなた方を最後まで固く保って、何を、信仰をですよ、福音信仰を固く保って、で聖霊の賜物のことを言ってるわけですけども、この賜物というのは、まあ、ゴミみたいな罪のね、問題があったとしても、ね、聖霊の恵みとし、聖霊の恵みの賜物として与えられる。まあ、こういうふうにパウロはね、言うわけですよね。罪があるから、その教会、聖霊の賜物がなくなってしまうとかっていうふうにはパウロは言わないわけですよね。各教会ともね、各教団教派とも、それぞれの賜物がね、主によって諸教会に与えられている。その恵みが罪によって帳消しになるってことはないわけですよね。だから、あんなに大きな問題が、をこれから第一コリント第二コリントかけてですね、反省させられますけどね、私たちも。悔い改めに導かれますけども、あなた方はどんな賜物にも欠けることなくって、熱心にキリストの現れを待ち望むようになっているというふうにね、使徒パウロから最初にこう言われるわけですね。キリストを信じて罪が許された者たちの集まりが神の教会と呼ばれているわけです。そうじゃなかったら罪、もろもろの罪だらけのね、コリント教会を神の教会と呼ばないでしょ。キリスト信仰がはっきりしてるから、どんな罪も犯したとしても悔い改めて許されるって、良い循環があるから神の教会なんです。恵みの教会なんですね。ガルテヤの諸教会はしかしながら、福音を変えてしまうことで、罪の許しを得させるキリストと、そして恵みの神から離れていこうとしていた。まあ、こういう状況の、危機の違いがあったわけですね。まあ、言ってみれば、コリント教会はキリストを信じていたけれども、罪の問題があった。他方、ガラテヤ教の諸教会は、罪の問題の、を死撲する以前の問題として、 キリストご自身から離れようとしていた。すなわち異教徒に元通りになろうとしていた。立法主義の異端に惑わされていた、まあ、そういうことですね。キリスト教じゃなくなりそうになっていたということですね。ガラテヤ書はそのように読むのです。キリストの恵みによって自分たちを召してくださった方と、まあ、ありますけどね、ここの恵みもファリスという言葉、カリスですね、ファリスという言葉でキリストによる無償で無制限の救いを意味します。具体的に神の恵みはキリストと切り離せない関係でありましてね、特に、優しさとか親切とか感謝とか美しさというニュアンスが、神の恵みという言葉にはね、キリストという言葉には込められております。だから神の証明も恵みとして、信じられるべきものでありますし、信じて良いのであります。神の証明をどうやったら得ることができるのか、いやもうすでに与えられてるんですよね。キリストを信じていく生き方の中でその神の証明っていうのはだんだん分かってくるものですよね。これから私には何もないから与えてくださいって祈る必要ないです。自然に神様にねお仕えしていく最中でね、証明っていうのはね、気づいたらこうなってた。しかしガラテヤ書ではこのように急に離れて他の福音に移っていくことにっていうね、使徒パウロの焦りの言葉が書かれておりますね。ここで、離れるっていう言葉はですね、メタティシミーという言葉が使われていて、別な立場へ移るっていうことですね。変節するっていうことですよ。悪い意味ですね、このメタティシミーっていうのはね。他の福音とはガラテヤの諸教会がパウロの伝えた福音ではなくてね、まず律法を守ってから信仰へと変化する異なる福音のことであります。けれどもこの他の福音というふうに使徒パウロが言えば、要するに異端そのものであるっていうことですよ。福音じゃないものは異端なんですよね。第一テモテの4章の1節から5節、しかし御霊が明らかに言われるように後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからですと、ね。まあ、当たり前の話で言うまでもないかもしれませんけれども、他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありませんと使徒パウロは言うんですね。だからあなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけですっていうふうにね、言っております。この福音を変えてしまおう、この変えてしまおうという言葉は、メタストレフォーという言葉なんですね。メタストレフォー、これは方向を変えるとか向きを変えるとか異質なものに変えてしまうという意味なんですね。キリストの福音の向きを変えてしまおう、キリストの福音を異質なものに変えてしまおう、キリストの福音の方向を変えてしまおう、キリストの福音を異なるものに変えてしまおう、そのような偽教師たち、異端者たちが私たちを動揺させ攪乱するのです。あなた方を動揺させてとか書いてある通りですね。じゃあこの動揺っていうのはタラッソっていうギリシャ語で、心を乱すとかね、不安を感じさせるという意味です。あなた方の心を乱させ、不安を感じさせてキリストの福音を異質なものに変えてしまう。だからキリストを信じていてもですね、何かしらこの不安と霊的な不安と動揺がある場合があります。その根源はたくさんそれは理由とか問題がありあると思うんですね。でも一番まずいのはキリストの福音の正反対へと落ち込むように、破滅するように、キリストにある自由が奪われてしまうように騙されている場合、そういう心を乱されたり不安を感じさせられたり するわけですね。偽教師の、まあ、とか異端とかと関わってくるとね、もう心がざわつくっていうのは、これもうキリスト者として当たり前の話ですよね。で、そういうものに、何らかの影響をね、こう受けてる場合もね、環境を変える必要があるかもしれないし、もうこれはもうね、所属している教会組織とか制度、教派とかね、主教会のにちょっと関係なくですね、偽教師とか異端者たちですね、異端の教師たち、が出現するとですね、でそういったものを、吟味してですね、ちゃんとだから教師とかその教えるものの、本質っていうのはきちんとキリストの福音を語ってるかどうかなんですね。教会もそうです。その教会で福音が語られてたら、まあコリントの教会のように、まあ、性的な問題があったり、まあなんだろうかな、その偶像礼拝の問題があったりしてもね、もうどうでもよろしいんですよ。そんなの教会は罪だらけ、罪がいっぱい抱えてられてて、だから聖化されなきゃいけないって話に使徒パウロはいつも持っていくんで、問題は問題ではないんですよ。そうではなく、その問題を変えてくださる、そして救いに定めてくださったキリストイエスを否定するという、そうなってしまうと、もう教会が教会でなくなってしまうし、そう、教会じゃないところにいるとですね、福音が語られてないところにいるとですね、福音じゃないものを福音として語られるように、偽善、嘘、偽りで塗り固められた教えられ方をすると、もう途端にこう平安がなくなってくるというのはね、その当然の感覚としてね、認めて良いのでありますね。だから罪を犯してるから裁かれるのが怖いから教会嫌だとかって、まあ、そういうのはね、本当にね、神様の恵みとか、神様を信じる人々の愛をね、信頼してね、なんとかなるっていうふうに考えて大丈夫なんですよね。悔い改めたら絶対許されますんでね。許されないとしたら、そこが偏境な地であってね肩身が狭い思いをするような教会なんだなっていうだけの話であって、だからといって福音が語られてないっていうことじゃないんですよ。福音が語られてたら、コリント教会みたいな罪だらけの教会であったとしても正統教会、神の教会なんですよ。だけど福音そのものが変えられてしまう、異質なものとされてしまう、骨抜きにされてしまう、信じる対象がイエス・キリストでなくなってしまうっていうことになってしまうと、全然違ってくるわけですよね。救いには、ね、無条件であるはず、無条件の救いであるにもかかわらずね、それに条件をつけてしまうとかね、そういうふうになってしまうと、教会が教会でなくなってしまうし、福音が語られなくなってしまうということになってくると、私たちは動揺しますし、心が乱されていきます。最後にガラテヤ書の5章の7節から12節でね、使徒パウロの注意喚起であります。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わせないようにさせたのですか。そのような説得はあなた方を召された方から出たものではありません。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるのです。あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。しかしあなた方を動揺させるものは誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、もし私が今でも活用を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けているんですか。それを述べ伝えているなら、十字架のつまずきはなくなっているはずです。あなた方をかき乱す者たちはいっそのことを切除してしまえばよいのですと。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、私たちが神の教会として、一人一人がそれぞれの場所に使わされております。そこにおいて、いろいろな罪の問題がもろもろあったとしても、キリストという神の恵みからあふれる福音が語られているのであれば、私たちはなんとかやっていくことができます。生きていくことができます。 しかし、キリストのに対する信仰から逸脱し、異なる福音へと、ずれていくのであるならば、外れていくのであるならば、私たちは、破滅まっしぐらであります。どうかそのような、識別区別が、霊的に、力として与えられますように、そしてどのようないろんな罪の問題があったとしても、ひたすら神の恵みが解かれ、キリストの、十字架と復活が、福音として解かれるところには聖霊の臨在があり、私たちの救いがの全てが、備えられているということを信じて、感謝します。あらゆる悪から私たちを守ってください。信仰を固く保つことができるように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。